12月が、スタートしました。本当に1年はあっという間で、もう 1ヶ月も今年残す、ところ1ヶ月、切ったわけなんですけれども、まあ、12月はこのようにね、ろうそくを灯し、私たちは、クリスマスを待ち望む、特別な時期で、またクリスマスに向けて様々な準備がすでに行われていますけれども、本当にクリスマスに向けて教会は、歩む、そんな月になります。今日の午後は、第1弾として和らぎ園を訪問します。ぜひクリスマスの喜びを賛美をしながら、また様々な出し物を披露しながら、和らぎ園の皆さんと分かち合いたいなと願っております。また25日にはクリスマス祝会が行われます。まだまだチラシがたくさん残っておりますので、どうぞ皆さんチラシを持って本当に誘える方に声をかけていただけたらなと思います。本当に私たちはこのクリスマスという一つのイベント、行事を、とても大切にしているわけですけれども、もちろんそれは神の一人子であるキリスト、イエス様が私たちのためにこの地上に使わされ、誕生されたその誕生日を覚えるからであります。しかし、そのような私たちにとっては喜びであるクリスマスではありますが、クリスマスのその出来事を遡ってみると、クリスマスとは喜びというよりも、むしろ困惑があったということが聖書には書かれているわけなんです。天使からあなたは救い主を宿すのですとお告げを受けたマリアは戸惑いました。そしてそのマリアから自分は聖霊によって身ごもっているということを聞いた婚約者ヨセフも戸惑いました。またラクダは通るカッポカッポではありませんけれども、東方の博士たちがある特別な星を見つけ、そして新しい王の出現をお祝いしに行こうとエルサレムに来た時に、どこに新しい王がお生まれになったのですかと尋ねられたユダヤの王ヘロデも、どこに私の王座を脅かすような王が誕生したのかと戸惑い、そしてエルサレムには混乱が起こるわけです。まあ、イエス様の誕生というものは、本当にイエス様一人の周りにいろいろな困惑があったということが聖書には書かれています。そしてそのイエス様が生まれた時だけではなく、大人になってからも続いているわけなんです。それがまさに今日読んだこの7章に記されています。イエスとは何者なのか、そんな議論がエルサレムの中に起こっていました。その発端はと言いますと、5章に始まった、シロアムの池というエルサレムにある池にいた38年間も病気で動くことができなかった男性をイエス様がなんと安息日に、癒したという、そのことが発端となり、ユダヤ人の指導者たちからイエス様に対する厳しい迫害が起こり、まあ、現在の7章に至っているわけなんですけども、そのようなユダヤ人たちからの敵いや殺意さえもある中、7章ではカリオの祭りというユダヤ人たちにとっては大きな大切なお祭りのために、イエス様が初めはね、行くことを避けていたのを内密で登っていかれたと書かれてあります。そしてイエスの周りには、そのイエスの行ったさまざまな印や権威ある、教えのゆえに、今や多くの人が知るところとなったこのイエスという人物に対して、果たしてこいつは、このものは何者なのかと人々はざわめくのです。さあ、 聖書を見ていきたいと思いますが、今日は読んでませんが、12節ではイエスについてはあいつは良い人だという人もいれば、違う、群衆を惑わしていると、そのように言う人もいます。そしてエルサレムの神殿で教えを始めたイエスに対して、ある人は驚き、この人は正規で学んだことがないのにどうして学問があるのかと、そのイエスの知識の深さに驚きますと思いきや、20節では自分に対してユダヤ人たちが殺意を持っているということを人々に告げたイエス様に対して、あなたは悪霊に疲れていますと、まあ、言うならばあなたは気がおかしくなったとイエス様に対して言われています。このようにイエスという一人の人物に対していろいろな評価、そしてこの人物は一体何者かと多くの人々が、まあ、困惑していたわけなんです。そのような状況の中で、今日読んだ25節の、からの聖書の箇所へと入っていくわけです。25節からもう一度、読んでみたいと思います。そこでエルサレムのある人たちが言った。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいないのだ。どうやらエルサレムにいた人たちは、まあ、ユダヤ人の指導者たちがイエスという人物の命を狙っているということは、どうやらいろんな人が知っていたようなんです。しかし命が狙われているにもかかわらず、神殿という公の場でイエスが自分たちの前で公然と話をしているではないか、誰も捉えようとしていない、なぜなのか、もしかしたら本当にこの人はキリストだからなのか、まあ、いろいろと考え始めるわけなんですよね。だけども人々は知っているんです。このイエスという人物はガリラヤという北の田舎の出身、しかも大工の息子であるということ。こんな田舎者が、貧しい者が果たしてキリストなのか、困惑するわけなんですね。ごめんなさい、もう出てこないと思います。途中でね、パソコンのちょっとトラブルがあったので、ごめんなさい。そして31節を見てください。群衆のある人たちはイエスを信じ、こう言っています。群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られてもこの方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。まあ、イエス様は数々の、不思議な印を行ってきたわけですけども、その印によって人々は驚いていたわけなんです。ここまでこのような多くの不思議な印ができる人は、キリスト以外に他にいるのかということなんですね。そして、ごめんなさい、聖書出てこないんですが、40節ですね。この言葉を聞いて群衆のうちにある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、41節、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤから出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。ある人はキリストの、イエスのことを預言者、ある人はキリストだ、いやガリラヤ出身のキリストはまず出ないだろう、いろいろな評価、考えが出てくるわけです。 まあ、キリストとは皆さん、ご存知のように、ギリシャ語の単語でヘブル語ではメシアと言います。それは旧約聖書の時代からずっと預言者たちによって語り継げられてこられた、イスラエル人にとっては本当に救い主と呼ぶべきお方であり、特にローマの支配下にあり苦しい思いをしていたユダヤ人たちにとっては、彼にとっては本当に待ち望む、そんな、救い主の、ことがキリストであるわけなんです。でも問題は、もしそのキリストが現れるならば、誰がそのキリストなのか、どのようにしてその人物がキリストと分かるのかということなんです。もしかしたら、このガリラヤの田舎から出てきたイエスという人物は、あの予言されてきたキリストではないのかと、多くの人は期待をするわけですけれども、やはりガリラヤ出身であるということが引っかかっていたわけなんですよね。もしイエス様がエルサレムに生まれ、そして、立法に精通している、パリサイ人というユダヤ人のあるグループの出身であるならば、もっと人々は、ああ、これはキリストであるとイエスのことを認めやすかったのでしょう。しかし、素晴らしい印を行い、権威ある教えをするイエスに対して驚くと同時に、どうしてもそのガリラヤの大工の出身であるというその事実が人々の頭からイエスに対する確信を揺らいでいたわけなんです。ですから、ある人は良い人だ、ある人は惑わしているだけだ、ある人たちは殺すに値するやつだと気が狂っている預言者、いや彼こそがキリストだと、いろいろな情報が交錯する中で、誰もがイエスに対してはっきりとキリストだ、いや違うと証言する、声を上げて証明する、そんな人がいなくなってしまっていたわけなんです。しかし、そんな状況の中において、今日読んだ聖書の箇所で、内密にエルサレムにやってきたイエスが2回も大声を上げて人々に語りかけている箇所があるのです。まずは29節を見てください。イエスは宮で教えられている時、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。ここにヨハネの福音書が私たちに伝えようとしているキリストの姿についての大切なメッセージがあるわけです。それはキリストであるイエスがどこから来られたのか、そして何の目的を持って来られたのかということなんです。イエスは私を使わした方がおられるということ、そして私を使わした方は真実ですと言われていますが、ヨハネの福音書の、一章に戻るならば、ヨハネは一章の一節二節で、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。イエスはすべてのはじめから、父なる神と聖霊なる神と三位一体の神として共におられ、そしてその父なる神の御心に従い、その神の御心を私たちに伝えるためにこの世に来られたのである。 これがヨハネの福音書の最初から私たちに語られているメッセージであるわけなんです。そしてその目的を達成するためにイエス様が取られた方法とは、まさに私たちがこれからお祝いしていくクリスマスであり、貝羽桶という普通の人なら生まれもしないそんな粗末なところにお生まれになった救い主であるという方法なのです。私たちがテレビやニュースを見ていますと、いろいろな、指導者や、リーダーたちが国内でもあり海外でもありいろんな名前が出てきます。時には周りに期待されているリーダーであったり、多くの人々を導くそんな存在の人たちが、いられます。そのようなリーダーや指導者を見ると、時には華やかでありいかにも指導者であるような力強い行動、そして言葉、期待できるそんな姿を見ることができます。しかしどうでしょうか。どれだけのそのような期待されたリーダー指導者たちが、その言動がパフォーマンスであったり、良いことは口では言うが結局は自分の利益のために走り、挙句の果て厳しい現実を担わされるのはリーダーではなくて、社会的に弱者と呼ばれる小さな私たちであるという現実ではないでしょうか。しかしイエスというキリストは、キリストであるイエス様は、この世の指導者たちとは違い、神でおられるイエス様が、神ならばこんな姿では現れるはずがないという、最も粗末で最も小さく最も見向きもされないような貧しいナザレの両親のもとに、しかも宮殿でもなければ病院でもない家畜小屋の貝羽桶に生まれるという姿で、このように来られた救い主であるということなんです。イエスは自分の保身に走るのではなく、たとえ自分の命が狙われたとしても、38年も病気に苦しみ、誰にも助けてもらえなかったような、ベテスダの池の男性に寄り添い、そして手を差し伸べ、助け、そして彼がもう一度立ち上がることができるように、導いてくださるお方であり、まさにその姿は、良い羊飼いとして、失われた羊のためには自分の命を投げ出してまでもその羊を探し出し助け出されるお方である、そんな救い主の姿ではないでしょうか。そしてイエスはそんな人々の困惑の中において、もう一度大きな声で主張されています。37節を見てください。37、38節ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。さて、終わりの祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエスがちょうどエルサレムにいるときに行われていたカリオの祭りというお祭りは、イスラエルの民がかつてエジプトから約束の地へと荒野を旅しさまよったときに、神様が彼らを守ってくださったその恵みを覚える、お祭りであります。荒野にテントを建てて彼らが旅したように仮居を作って、このお祝いを、お祭りを祝ったわけなんです。そしてその荒野での旅の間では、水のない荒野においてモーセが民に対して本当に岩から水を溢れ出させ、 人々の命をつないだことを覚え、その祭りの期間はエルサレムにあるあのシロアムの池から毎日水を汲み出し、神殿へと持ち込み、祭壇の周りをその水を持って歩いたという儀式があったそうです。そしてそのようなお祭りの最後の日に、大いなる日と書かれていますが、イエスがもう一度大声で叫ばれているのです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。それはモーセの時代にはモーセが岩から水を湧き出させたが、今は私があなたの心に生ける水の川が流れるような水を与えるだ。確かにお祭りではもう人々はすでに飲み食いをしていたので、十分喉の渇きは潤っていたでしょう。イエスがそんなお祭りの最後の日に、私のもとに来て飲みなさいと言ったところで、誰もが本当に喉を渇き、そのイエスの言葉に、聞き入ったのでしょうか。どれだけの人にとってそのイエスの叫びが魅力的に聞こえたのでしょうか。きっと多くの人々にとってはあまり親近感のないイエスの叫びではなかったのかと思うわけなんです。しかし考えるならば、それは私たちの今の状況にも似ているのではないでしょうか。39節にイエスはこのように言っています。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。イエスは私のもとに来て飲みなさいと言われましたが、その水とはモーセの時代のように物質的な、本当に私たちの喉を潤す水ではなく、私たちの心を潤す聖霊について教えられていたということなんです。それは物質では決して満たされない心の中にある飢え渇きをイエスが満たしてくださるということなんです。私たちが生きているこの時代もイエスの生きた時代と同じで、いろいろな声が私たちの周りにはあるのでしょうか、あるのではないでしょうか。それは宗教ということに対しても、いろいろな人々の声が私たちの耳には入ってきます。キリスト教に対してもそうかもしれません。またはイエスという人物に対しても、いろいろな声や評価、意見があるでしょう。しかしイエスは私たちに尋ねておられるのです。聖書をお持ちの方はどうぞマルコの福音書を開いてみてください。マルコの福音書の8章27節お持ちの方は開いてみてください。イエスは弟子たちに対してこのように尋ねているのです。それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。まさに今日の読んだ箇所のように、いろいろな声があることを弟子たちも知っていました。しかしイエスは続けて弟子たちに問われるのです。29節、するとイエスは彼らに尋ねられた。では あなた方は私を誰だと言いますか。人々の声ではなく、あなた方は、そしてあなたは私を誰と言いますか。そうイエスは問われるのです。そして弟子の一人ペテロは答えてイエスに言いました。あなたはキリストです。イエスが神から使わされたキリストである。メシアである。救い主であると告白しているのです。さあ、あなたならばその問いかけにどのように答えるでしょうか。イエスを誰と告白するでしょうか。歴史上の一人物でしょうか。それともあなたのために神が使わし、あなたのために命を与え、あなたを救われるキリストであると告白するのでしょうか。それともいろいろな声が聞こえてくる中で、ユダヤ人たちのように誰だか分からずに曖昧な答えを繰り返してしまうのでしょうか。アドベントに入り、クリスマスを思うこの時期だからこそ、もう一度イエス様が私たちにとって、いや私にとってどのようなお方なのか振り返る良い機会なのではないでしょうか。イエス様は決して私たちのエンターテインメントのため、年末の良い雰囲気作りのためだけではなく、あなたを見つけ、あなたに手を差し伸べ、あなたを救い、あなたに命を与えるキリストであるということをもう一度ご確認しながら、一緒にイエス様をキリストと告白して歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。